ミスティック車旅、キャンピングカーの製造販売の総合メーカー MIS ミスティックの本社工場にやってきております。有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正さんにお話を伺ってまいります。社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、先月の放送が3月の28日でした。それ以降ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
4月の4日と5日ですね、
はい、
あのアクセス札幌北海道まで行ってまいりました、
うん、はい、
はい、
社員さんが、
いい、私ですよ、私が珍しく
社員さんが社長の命を受け
違うって、自分で走ってったっすよもうね、久しぶりだなみたいなね、
はい、
あの一応仙台まで高速で行きましてね、
はいはい、
そこからフェリーで苫小牧に入りまして、
うん、
でそこから苫小牧から札幌まで走りました、
はい
はい、
札幌久々いかがでしたでしょうか。
やっぱね、北海道はね、途中こう、まあ、周りの景色も北海道だなっていうのはいいですね。
うん、
あのこれがな遊びだったらなとかっていうのは思うんですけどね
今回乗っていかれた 車両は何だったんですか。
あのレジストロアウル2ですね。
アウル2ですね、
はい、
ということは当然ながらこう自分で実際にある程度の距離を走ったその体感も感じながらという感じですよね。
そうですね、だから走りに関しては、まあ、結構やってるので、うん、まあ、ほぼ良かったんですけど、まあ、うん、いいかなと思ったんですけど、ちょっと一箇所だけフロントのショックだけ、
はい、
ちょっとあの風でハンドルをこう取られる場面もあったので、うん、ここだけは変えようということで、
うん、
まあ、あの戻りましたからね、
はい、
そうそうちょっとショックのオイル入れ替えて、うん、もう今は大丈夫ですね。
なるほど、そんな中で札幌のキャンピング北海道キャンピングカーフェスティバル2026、皆さんのお客さんの反応はいかがだったでしょうか。
はい、ですね、一番ちょっとありがたいというかびっくりしたのは、
はい、
最近来なかったよねとかって言っていただいて、で、見たかったんだよっていう声が結構いただいてましてですね、
うん、
特にこのうちのちょっと変わってますんでね、キャンパーもね、うん、でそれで、見たかったんだよっていう声をいただいて、まあ、見ていただいてね、
うん、
あ、見てよかったなっていう、うん、まあ、その場ですぐ契約とかあるわけじゃないんですけど、日産その場で商談も入ってましたし、
はい、
ありがたかったですね。
やはりどうしてもこうなんとか映像とかでこうミスティックの方もいろいろ商品紹介というか車両紹介というので挙げてはいらっしゃいますけども、それを見てる方はやっぱり実物を実際に見てみたいっていうのはやっぱありますよね、当然ながら。
そうですね、北海道でちょっとその展示会の出展者が特殊でですね、
うん、
RV 協会だと誰でも出れるっていう形ではないんですよ。
そう
なんですね。基本的にはあの販売店さんが あって、そこをに後々まあメンテしていただくという形で出店をするんですけどね。
なるほど。あとのアフターフォローもちゃんとできる場所が抱えているメーカーさんだけということですね。
はい、そうです。
なるほど。
まあ、長くこう歴史があって、こう北海道の販売店さんたちも苦労されたんで、
はい、
でこう、まあ、簡単に言えばこうポッと来てで売って、あと知らないよっていうのはちょっと勘弁してよっていうほどのようですけどね、まあ、私がその立場でもね、きっと、まあ、そう思うんでしょうね。
まあそういうところで展示会が終わりました。終わった後はもうそのまますぐ帰られたんですよね。
行きたかったんですけどね、ちょっとまあ、はい、2、3日休みいただいちゃうかなとかって思ったんですけど、はい、まあそういうわけにもいかず、
いかず
もう一応4時で日曜日終わったんですけど、
はい、
そっからもうすぐに出してもらって、
はい、
苫小牧まで走りまして、
はい、
もうまあ、またフェリー乗りましてですね、
はい、
でまあ揺れた揺れた、こんなに揺れたっけくらいに揺れまして、もう気持ち悪かったですね。でも気持ち悪い時は寝るしかねえやと思って、すぐずっと 寝てましたけどね。
でまた仙台まで、ま
あ、そうです、です。
で仙台からは自走で、
またまあ、そっからはねゆっくりゆっくり帰ってきましたけど、
うん、
まあキャンピングカーといえど法定速度で走ってる分にはもう何にも考えずにこう楽にね走れますんでね、うん、
さあそしてキャンピングカーに関する情報を発信しているキャンピングカースタイルが最新ニュースで安心快適な電装システムの追求、 MIS ミスティックの独自のこだわりと取り組みに迫るという佐藤社長へのインタビュー記事が4月9日に公開されております。この記事にもありますミスティックの全モデルにキャンピング業界初となるナトリウムイオンバッテリーがオプション設定された点についてちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
はい、はい、ナトリウムイオンバッテリーっていう、まあそのね、名称がまあ聞き慣れないと思うんですけど、はい、基本的にはそのリチウムですね、リチウムイオンバッテリーと、まあ、性能的には似てるんですけど、
はい、
中身が根本的に違いましてですね、でリチウムはその気道類、まあ、ちょっと特殊なですね、珍しいものを使ってこう作って、 ちょっと低温に弱いとかですね、まあ、使い方間違えるとちょっと発火の危険があるとかっていうことは残ってるんですけど、ナトリウムバッテリーは簡単に言えば塩ですよね、うん、NA ですね、
はい
はい、あれを元にこう作りますので、まあ、発火の危険は とても少なくてですね、でなおかつどこででもその材料としては揃えられると、
うん、
ただ特別さ、例えば、まあ、今リチウムは超強いんですけど、はい、まあ、そういうことなくどこの国でもどこの場所でも取れるもので作れるっていうメリットがありましてですね、あとその低温にも強いんですよ、
はい、
一応マイナス30度は確実、まあ、出力は可能で、うん、まあ、実験にもよるんですけどマイナス50でも動いたっていう話もあるようです、はい、はい、で金額自体は、まあ、今現在はリチウムと正直金額はあんまり変わらないんですけど、
はい、
先々はその鉛バッテリーにこう近づいていくだろうと言われているんですよ。だから将来的にはその鉛バッテリーの代替になるのかなとは思ってるんですけどね。その技術的な問題になるんですけど、
はい、
ちょっと充電電圧が高いんですよ、はい、例えば鉛やリチウムよりですね、
うん、
でなので、まあ、充電かけるそのシステムとかには特殊なものと言いますか、今は特殊ですけどちょっと電圧を上げて充電をするっていうことだけはありますんでね。
このナトリウムイオンバッテリーを導入しよう、まあオプションですが導入しようと思われたきっかけっていうのはどういったところなんですか。
北海道の販売店さんといいますかですね、はい、そのバッテリーを購入いただいているところがやはりどうしてもその リチウム その低温に対してちょっと弱いっていうことと、まあ、今ヒーターつけてるから正直あんま変わんないんですけど、
はい、
とやはりその発火の危険っていうことが、うん、まあ、未だにちょっとやっぱり不安が払拭できないっていうのがありまして、であればちょっとこう大きさは大きいんですよ、
はい、
そのエネルギー密度がそのナトリウムのが少し低いので、
うん、
まあ、リチウムのがちょっと高いんですけどね、ただちょっと少し気持ち大きいんですけど、まあ、安全牌でどうですかっていうことは、うん、がスタートだったんですけどね、
うん、
でまあ、それは当然そのレジストラウル2にももうつけて今走ってですね、
はい、
いろいろテストはしてるんですけど、
うん、
まあ、使い勝手は リチウムと変わらない。
持ちなんていうのはいかがなんでしょうか。
一緒ですよ、その箱自体の大きさが少し大きくなるだけで、
はい、
出力特性とかはもう変わらないですね。
うん、
ということは今先ほどお話にありましたがお値段的には現在はリチウムと変わらないというところがありますが、当然こういろんなところが取り上げてくるようになってくるところになナトリウムの方がちょっと下がってくるという感じ。
必ず下がると思いますね。
なるほど、
はい、
じゃあちょっと北海道にこれから行かれるかなとか寒い寒冷地に行かれる方っていうのもまあオプションになりますが、ナトリウムイオンバッテリーをこれを考えておいてもいいかもしれない
と。いいと思いますね。まあ、微妙なんですよね。じゃあどちらをおすすめするかって言われると、今はリチウムの、まあ、時代なんで、
はい、
リチウムを勧めますけど、まあ、一応こういう選択もありますっていう形でご提案はしてるっていう感じですけどね。
はい、
さあそして2024年から採用している外部充電のこの稲妻システムですか。
はい、
これ何ですか。
これはですね、こうキャンプ場とか行って、
はい、
外部電源を当然そのキャンピングカーつなげるじゃないですか、
はい、
でそうすると当然まあ、中で使用する電気と、
はい、
あとそれに伴ってこうバッテリーも充電が自動的にかかるようなシステムがほとんどなんですけど、
うん、
でそうするとブレーカーがですね、まあ、結構15アンペアのところ多いですね、
うん、
クーラーとか使ってこう他のものを使うと結構こしちゃうんですよ、
うん、
まあ、一番うちの方でご報告があった例ですと、クーラーを回して夏ですね、はい、ポタ電も最近持ってくるじゃないですか、
うん、
でポタ電の充電をしながら何かするという場合に飛んじゃうんですよ、
うん、
もう15こしちゃうんですね、
うん、
でこれをじゃあ何とかしようと思って、じゃあクーラーとかいろいろ使ってるときは充電回路だけ切っとこうとかですね、いろいろそれはあったんですけど、
うん、
まあ、できたらね、だいたい16ちょっとぐらいのアンペアなんですよ、
うん、
そのクーラー使ってとか使ってっていう場合が、だからそれをうまくこう逃げるようなそのシステムできないもんかなっていうことで考えたシステムになるんですけど、
はい、
まあ、これとしては一応100ボルトが入ってくるじゃないですか外部から、
はい、
でそれをまず220までこう昇圧をしましてですね、で220って大体ヨーロッパの電圧なんですけど、でその220で、そのバッテリー充電器でバッテリーを充電しながら、でそこからインバ電気を取って交流に変えて、でそれでこう電気を使うという形になると電流値がこう上がるので、そんな電気を逆にその引く方はあんまり引かないんですよ。でそれだと今申し上げました通りのこの使ってる状況でもブレーカーが飛ばないと、
はい、
いうシステムなんですけど、ちょっとこれの面倒くさとところは当然あのアップトランスっていう100を220に上げる装置がまず必要になるので、これが結構大きいんですよ。だからちっちゃいキャンパーには不向きですね。だからうちではまあ、アンセイエとトカノですね、リーストロトカノにだけ採用してますけどね。
あ、そういう意味で言うと本当にあの技術革新といいますか、そういうものは日々本当に行われているといった感じなんですかね。
あ、もうあれなんですよ、こうなんかな、じゃあこれなんとかなんないかな、これはじゃあね、あれはなんとかなんないかなっていうのが、まあ、大好きですね。だから社員もいろいろこうやって考えてくれて、はい、でじゃあこれはどうですか、あれはどうですかっていうのはもう本当に日々やってますね。
まあ、そういうお話をお伺いしますと、まあ、我々はもうお付き合いが長くなりましたけど、ミスティックっていうところは、まあ、ある意味では本当に皆さんスタッフさん全員含めて職人ベースみたいな感じですよね。
本当そうですよ。だから当然何やってるか分かんない状態みたいな、その動きをしかしてない時間帯もあるかもしれないんですけど、はい、でもまあ頭の中ぐぐぐぐる回ってね、はい、で新しいものができてって、よりいいものがこうできればいいかなとは思ってますけどね。
まあ、そういうところがまあ本当に他社さんの方で、まあ、変な意味じゃなくこう、まあ、それぞれの売り方っていうのはあると思うんですけども、製造から販売まで一貫して行って、メンテナンスも全部やりますよというところがやっぱりこのミスティックの強みっていうところでもありますよね。
まあね、正直言って効率悪いので単純にもう完成形を仕入れてきて、それを右から左で売ってるのが多分一番分かると思うんですけど、もうその作るっていうことは当然そのロスもあって、はい、で時間もかかれば人件余計にかかってどんどん利益が飛んでいくみたいなですね。だからまあその商売って難しいなってのは思いますけどね。
今日もこの本社の方に来てるんですけども、実際にお客さんの方でちょっとまあ具合が悪くなったっていうキャンパーを持ち込まれてたりすると、やっぱりこう信用問題っていうか、で信用でずっと成り立ってんだななんていうのは思いますよね。
ね、こんなこと言って怒られますけど、そういう何かね問題が起きたのみたいなのをこうもう、まあ、究明して、元に戻す直すっていうのは楽しいんですけどね、私からするとね。でもそんなことはお客さんからすると面倒くせえなって話になっちゃうんで困るんですけど。
さあ、それではですね、クーラーがないと快適な車中泊が過ごせないシーズンを迎えますんで、まあ、この外部電源のシステムとかいろいろねお話もお伺いしましたが、佐藤社長からサブバッテリー充電などについてアドバイスを一ついただきたいんですが。
そうですね、もうどうしても昨今の、まあ、うちの販売するキャンパーに限って言えば、もうほとんどクーラーか、まあ、どとでまあエアコンですよね、がついたものなんですよ。でそうすると、まあ、どこでそれを使うか、例えば外部電源が取れないところで使うってなると、やっぱりリチウム、ナトリウムとかってこういうその、まあ、それなりのバッテリーになってしまう。でそれがついてないっていうと、もう外部電源を引いて、またはそのソーラーを機能つけて充電しながら使うとかっていうこともあるんですけど、まあやはり電池ですね。
まあ電源がないとクーラーとかも本当に動きませんしね。
そうです。でも下手にするとね、熱くて死んじゃいますから、はい、まあ、そこら辺をちょっと本当にお気をつけいただきながら、体温がね上がらないレベルでのところで、まあ、お休みいただいてくつろげるかっていうのは、まあもう今の現代のキャンピングカーしょうがないですよね。
さあ、そして恒例となっておりますミスティックオーナーズクラブ2026キャンプ大会なんですが、来月5月の30日の土曜日から31日日曜日にかけまして、北斗市大泉にありますパノラマ温泉オートキャンプ場で開催をされます。だいぶ中身が詰まってまいりましたか。
そうですね、お客さんの参加 の, ご希望もちょっと前に聞いた時はもう60組越して70組ぐらいかなみたいなことをおっしゃったんですけど、はい、言ったんですけどね、はい、もうちょっと増えるのかなと思いますけどね。
また壮観にいろんなミスティックのもう車両が並ぶわけですね。
そうですね。で、まあ、あのスタッフもね、毎年これ焼きそば焼くんだろうなみたいな焼きそば豚汁定番ですからね、はい、本当に。
だからその他には何かこんなことやろうかななんて思ってることってあるんですか。
いや、お客さんの中でやはりそのアウトドアといいますか、そのキャンプとかに長けた方にいらっしゃって、秋山さんとおっしゃるんですけど、うん、でまた何か今年も楽しい遊びを考えてくれてるようですけどね。まあ、いつもこのろうそくを使ってなんかランタン代わり この手作りランタンみたいなのをやったり、あとなんか紐を使ってこうやったりですね、いろいろこう、まあ、工作っていうんですかね、あれはやってくれてますんで、だから今年もやってくれるということで期待してますけど、
その他5月以降予定されている展示会イベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、今のところ6月の27から28が、はい、石川県産業展示会の4号館で開催されますキャンピングカーフェスティバル in 北陸、うん、これ毎年ねやってるんですけど、はい、これに未来かな、うん、は出展すると思いますね、
はいはい、 ぜひお近くの方、それから北陸の方に旅に行くなんていう方はですね、まあ、足をまあついでっていうのもなんですけども、運んでいただいてもいいんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、あのこれを1ヶ月前、まあ、ほぼ一緒ぐらいの時に SSTR が、ね、ありますんで、はい、あのそこはあの社員ともどもまた出動しますんで、
そのあたりの話をまた次回お伺いしたいと思います、はい。さあ、そして最後にいよいよゴールデンウィークを迎えますが、車旅をされる方に向けまして佐藤社長からメッセージをお願いしたいんですが、
はい、まあ、毎度言ってるんですけどね、まあ、お出かけ前にはやはりそのタイヤのところの、まあ、ナットをねしっかりその決まったあのトルク値で締めていただいて、
はい、
であのタイヤひび割れしてないかとかですね、何か踏んでないかとか、あとはその、まあ、基本、まあ、うちの方で私が言ってるのは4年を越して使わないでくださいっていうそのタイヤに関してね、でまあ、その辺はちょっとチェックいただいて、やっぱり空気圧ですよね、空気圧もちょっとちゃんと見ていただいて、出動前の点検は怠らないでお出かけいただけたらと思いますんで、まあ、もちろん何かありましたらね、ご連絡いただいて、あのできる限りのことをさせていただくんで、まあ、ぜひお気をつけてお出かけいただきたいと思いますね。
わかりました、今日もいろいろな話をお伺いしました。次回は5月の30日の放送となります。来月も社長よろしくお願いします。
お願いいたします。ありがとうございました。